皆さん、クリスマスおめでとうございます。クリスマスといえば星、羊飼いで、3人の博士という、まあ、そういう、登場してくるものが、まあ、決まっているわけですけれども、もちろんマリアさんとかヨセフさんもそうですが、でもどうして羊飼いだったんですかね。どうして羊飼いのところに御使いが現れて、あなた方のために今日救い主がお生まれになりましたって、どうして羊飼いだったんですか。どうして羊飼いじゃなきゃいけなかったんですか。たまたまですか。聖書の中にはそのたまたまの出来事というのは書かれてないんです。たまたまはない。で、今日はそのことについてお話をして一緒に学んでいきたいと思います。さて、その地方で 羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですと告げました。どうして羊飼いたちに伝えられたんでしょうか。ここにこう書いてありますよ。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますって、民全体にお触れを出すんだったら羊飼いじゃない方がいいんですよ。権力を持っている人の方がいいと思いませんか。影響力がある人の方がいいと思いませんか。今で言ったらインフルエンサーの方がいいと思いませんか。羊飼いたちに伝えても羊飼いたちはその情報を広げる力はないんですよ。で、それがを理解するためには当時のイスラエルで羊飼いたちが置かれていた社会的状況を知る必要があります。当時の羊飼いは社会の最も下層に位置づけられていました。そして差別されていました。人としての権利を著しく制限されていて、結婚して家族を持つことも許されない人たちであったと言われます。で、裁判を受ける権利もなかった。で、御使いは彼らに言ったんですね。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。まあ、先ほど言ったように国全体にお触れを出すなら権力者や影響力の強い人に知らせた方がいいに決まっている。この知らせは一体何を意味していたんでしょうか。羊飼いたちは自分たちは神の祝福や恵みとは無関係のところにあると思っていました。彼らは罪人と言われ神の救いから切り離されている。つまりアブラハムの子孫とは認められていなかったということなんですね。ですから当然のことながら神を褒めたたえることもなかったわけです。しかし彼らのところにイエス様が来られた。イエスというのはヘブライ語、まあ、ヨシュアキっていうのがあります。ヨシュアっていうのがヘブライ語のこのヘブライ語の、まあ、もう少し発音が違いますけど、まあ、ヨシュアっていうのがヘブライ語です。で、それは主は救いという意味なんですね。主は救い、 というのがイエス、ヨシュアの意味。自分たちは神の救いからは関係ないとされていた。人々からそう言われていた。お前たちは神の救いから関係ないと言われていた。ところがこの主は救いと呼ばれる主イエスキリストは彼らのところに来られたのであります。人から癒しめられ、存在すら忘れられていた人たちが、人たちに光を照らす、喜びを満たす、そういう神だからこそ、すべての人に光を照らすことができるのです。今どうですか？インフルエンサーって言われるような人たちがいますけど、その人たちは人が羨むようなきらびやかな格好をして、好きなものを買って、おいしいものを食べて、そういうものを見て、絶望する人たちがどれほど多くいることか知ってますか？インフルエンサーって分かりますか？ネット SNS でね、自分は今日ここに行きました、こんなおいしいものを食べました、こんなすごい洋服着てます、ここに行って買ったらね、そういうものが買えるんですよっていうようなことをみんなにこう知らせる。だけどそういうものを見て絶望する人たちがたくさんいるんです。自分には関係ない。それは中学生や高校生、また大学生でもそうです。SNS でこのすごく人が羨むようなことをたくさん発信する人がいる。そうするとそれを見た同級生たちが、私とは関係ないと思う。だから人が羨むような人のところにそういう知らせが来てもそこで止まっちゃうんですね。人の心を打つことはないんですね。人から癒しめられて存在すら忘れられていた人たちに光と喜びを満たす神だからこそ、すべての人に光を照らすことができるのです。喜びと救いを満たすことができるのであります。ではベツレムの羊飼いがどういう仕事をしてたんでしょうか。まあ、羊飼いっていうからね、羊を飼ってたってことは分かるんですけど、この羊は自分の持ち物ではないんですよ。彼らは貧しい、差別されていた人たちです。彼らが飼っていたのは城壁の中に住んで、温かい食べ物、温かい部屋で優雅に暮らす人たちの所有する羊でありました。エルサレム神殿で捧げられる羊を育てていたのがベツレヘムの羊飼いたちでありました。このことすごく重要なんですね。彼らはエルサレム神殿で捧げられる羊を飼っていたんです。もともとはですね、その動物の捧げ物、羊を捧げるっていうのは、罪を犯した人が自分が育てた最も大切な羊を捧げて罪の許しを与えられる。アダムとエヴァの息子のアベルですね。アベルは群れの中から最も肥えた最も良い羊を捧げました。でそれは神様に受け入れられたと言います。それは彼が自分の罪を知るものであって、そして神様どうぞ私の罪を許してくださいという真実の思いを持って捧げた、それは受け入れられた。でそれが律法の規定となっていくわけです。真実の罪の悔い改め、罪を許してくださいという思いで捧げる捧げ物は神様に受け入れられる。そして罪は許されていったわけですけれども、このイエス様の時代はそれが形骸化していたわけです。で膨大な数の子羊が犠牲として捧げられていました。水越の祭り、数十万人とも100万人を超えるとも言われる人たちが 地中海世界メソポタミアからこうやってくるんですね。そして家族に一軒で一頭子羊を捧げる。それだけじゃなくて罪の捧げ物であったり全焼の捧げ物ももちろんある。人々はですね、罪の悔い改めなしに自分が育てた本当に大切な羊でもなく金で買える羊を買って、そして形式的に羊を捧げて、そして罪の許しいただきましたありがとうって帰っていく。そして羊の所有者たちはそれによって暴利を得ていたわけです。子羊たちの命が罪の贖いのためではなくて暴利を得るための商売道具となっていた。羊飼いたちはこの羊たちを飼ってたんですよ。かわいいね。かわいくて仕方がなかったと思います。羊飼いたちにとって自分の持ち物ではなかったけれども、羊飼いたちは羊たちと一緒に寝起きして水と草のあるところに導いて猛獣や泥棒たちから羊を守っていました。しかし子羊は1歳になるとその所有者たちに連れられていくんですね。そして罪の贖いのためではなくて商売のために殺されていく。形骸化され堕落した宗教儀式によって最も深く傷んでいたのは羊飼いたちだったと思います。命がけで育てて命がけで守った羊たちが罪の贖いのためではなくて商売のために金儲けのために殺されていくという現実を彼らは知っていたのです。神様もこの形骸化した宗教儀式と商売のために子羊たちが殺されることに悲しみと憤りを覚えておられたに違いありません。羊飼いたちの魂の願いは何だったでしょうか。意識してたかどうかわからない。だけど彼らの真の願い、魂の願いは何だったでしょうか。それは差別がこの世からなくなることであり、そして真の罪の贖いが行われること、羊たちが無駄に殺されなくなること、彼らはこれを願っていたに違いないと思います。クリスマスは神様が人となってこの世に来られた、私たちのところに来てくださったのことを喜ぶ時ですけれども、その目的は差別を撤廃する。大学でも言うんですけどね、皆さん基本的人権っていうのを信じてますよね。人には全て基本的な人権があるっていうことを信じてますよねって言うと、学生たちははいって言います。でもこの基本的人権、差別のない社会をその実現のために一番最初に行動を起こしたのは誰か知ってますか。イエス・キリストです。イエス・キリストなんです。基本的人権はイエス・キリストから始まっているんです。差別を撤廃してするために来られたのがイエス様だった。人が人であるということだけで尊ばれる社会、お互いがお互いのために手を差し伸ばしながら手をつないで歩く社会、イエス様はその実現のために来られたのです。そして動物の血によってではなくてご自分の完全な血によって 全人類の罪を清めるために来られました。それは私たちはね、罪の意識があるとね、思い切って神様のために働けないんですよ。罪の意識があると思い切って人を助けることはできないんです。私大学でね、聖書を一緒に読んでる学生たちがいますけれども、彼らがやっぱり言いますね。どうせ自分の愛っていうのは自己愛、最初はね、人間の愛は自己愛の延長だよっていう話をすると、じゃあ自己愛の延長だったらやらない方がいいんじゃないか。そんなことはない。自己愛の延長でもやらなければいけないって言うんですけれども、自己愛の延長、自分自身の愛が不完全である、傷がついたものであるということを意識すると、人に思い切って手を差し伸べることができなくなっちゃうんですね。愛することはできなくなる。だからイエス様はやってきて、そして私たちに十字架の血を注いでくださって、私たちの傷のついた良心を本当に清めてくださって、そして思い切って他者のために生きていくことができるものに作り変えてくださる、そのためにやってきてくださいました。イエス様のが来た理由は、目的は、この地に神の国を作るためなんですよ。この地上に神の国を作るためにイエス様は来られたんです。で、そのために私たちが良心の呵責なく思い切って愛し合うことができるようにしてくださる、それがイエス様の十字架の地上の恵みです。そしてイエス様の十字架によって、でこうしその全人類の罪の贖いがこれで行われたのでね、だから子羊たちは人の罪の犠牲として殺される必要はもうなくなったんです。そしてそれを歴史的にはっきりさせるために、紀元70年エルサレム神殿はローマによって破壊されました。神様はこのことをなさるために来たイエス様の誕生をね、まずこの羊飼いたちに知らせたいと願われたんです。イエス様誕生の喜びをこの羊飼いたちと分かち合いたい、この喜びを満たしたいと願われました。このように言っています。御使いは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。羊飼いたちにつけられた理由、それは羊飼いたちが金儲けのために自分たちが一生懸命育てている、羊たちが無駄に殺されていく、その悲しみを神様は知ってくださっていたからです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで神に栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださった出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちにつけられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて 御使いの話の通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていった。彼らは神の祝福から関係ないって言われたんです。お前たちは救いの対象じゃない、救われないって言われてたんです。そう言われてる時って喜べますか？神を賛美できますか？できないと思います。だけど彼らはイエス様に出会った時に喜んだ。神を賛美するものとなった。彼らの中にあった悲しみと苦しみ、それを喜びに変えることができる方と出会うことができたからです。彼らは自分たちの魂の願いが何であったかということを言葉で言えたかどうかは分かりません。ただ苦しい、何とかしてほしいっていう思い、どうしようもないんだろう、どうすることもできないんだろうかというだけの思いだったかもしれない。だけど神様は彼らの魂の願い知っておられたんです。人から差別され、癒しめられている人たちの苦しみ、神様はそれを知っておられた。そして自分たちが育てている子羊たちが金儲けのために無駄に殺されていく、その悲しみも神様は知っておられたんです。そしてその魂の叫び、魂の願いに応えるために、それに答えを与えるために、イエス様を使わされた神様は、イエス様としてやってこられた神様は、彼らをその誕生にお招きになったのであります。おそらく羊飼いたちは御子イエスの誕生の目的とかは、ね、知らされなかった。それは言葉では教えられなかったと思います。だけど神の使い、御使いがこの重大な出来事、御子誕生という人類史上最大の出来事を自分たちに知らせてくれたことによって、自分たちが神様から見捨てられていないということを知るのです。自分たちの魂の願いに応えてくださる方がいる、そのことを彼らは知って喜びが満ちあふれ、そして神を褒めたたえるものとなったのです。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話を受けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。貝刃桶、動物の餌箱です。石で作られていたと言われますけれども、動物の餌箱に寝ている神の御子、羊飼いたちから遠いところにいる王侯貴族のところに来られた方ではない、自分たちと同じ世界に来られた神の御子を彼らは探し当てることができたのです。自分たちと同じ世界に来られたから探し当てることができたんです。この神様は私たちと同じ世界に来てくださるんです。あなたの生活の場所に来てくださるというのです。あなたの魂の願いを知っている神様がいます。あなたの魂の願いは何ですか？いろいろ意識する願いはあると思います。まあ、若い時はね、世界一になるぞとかね。私もそうでした。若い時は、立派な学者になろう。みんなが振り向くような論文書こうとかね。それはそれでいい。そういうふうに 若い時に頑張らなかったら本当に人を助ける力もつけることはできないですから、だから若い時はそうやって自分が大きくなるための夢を持って進んでいったらいいですけれども、でもそれは魂の願いではないかもしれない、それは魂の願いではないかもしれない。今日しおんさんのね、しおんさんと菅野真理子さん、ピアニストの菅野真理子さんが出版された百歩おばあさんだって冒険したいという本、それをね読んだらよくわかります。しおんさんの若い時の願いはフルートで世界一、まあ、世界一の方なんでになったんだけども、だけどもいろんな国際コンクールで一等を取るっていうことを目標に生きてこられた方ですよ。だけど途中でその階段がなくなってしまう、そのまま行けば当然のことながらいろんなコンクールで世界一になれる、そういう実力を持った方だった。だけどその階段が途中でなくなる、そして絶望の中で演奏活動もできない、そういう中を通っておられた時にイエス様に出会われるんですね。そして真の一流、イエス・キリストにある一流の道を進まれる。それは自分が認められるためではなくて、そして神の、ただ神の栄光を表すためにと言ってフルートの道をね極めていかれるんですね。シオンさんの通られた道を知らない人は外から見たら同じように見えるかもしれないけども、でも内側では全然違うんですよ。私たちも同じだと思います。私たちの魂の願いは何でしょうか。あなたの魂の願いは何でしょうか。神様はそれを知ってくださっています。そしてそれに応えてくださる。そしてあなたのその魂の願いの実現のために神様はあなたを用いてくださる。お祈りをしましょう。天のお父様、羊飼いたちの魂の願いを知って彼らに現れ、御子イエス様のところに導いてくださった天のお父様、あなたが私たちの魂の願いをしてくださっていることを感謝いたします。私たちも解剖機に寝ておられるイエス様を探しに行くことができるように導いてください。そしてあなたに出会い、あなたが知らせてくださったこの魂の願いの実現のためにあなたについていくことができるよう導いてください。御霊を豊かに満たして、あなたがなさろうとしておられることを私たちもなしていくことができるよう導いてください。イエス様、自分で自分の心を満たすことができなかった私たち一人一人のために来てくださったこと、悪魔につかまれていてどうすることもできなかった者たちを救い取るためにやってきてくださったことを感謝いたします。この良き知らせを私たちも伝えていくことができるよう御霊を持って力づけてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。